建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
はい、じゃあ建築系ラジオ建築家諦めの第2部を始めたいと思いますが、一旦ちょっとここで会場の皆さんで、まあなんか今こんな風に思っている質問だったり疑問だったり、まああとはなんか感想とかなんかあればですね、この後の話の議論にぜひ参考にしたいので、もしある方がいらっしゃったらちょっとお伺いしたいんですが、どなたか。あ、はい
はい、あ、加藤です。お伺いしたいのが、先ほどのお話を聞いていて、建築家の定義についてもう少しお伺いしたいなと思っています。なんかこのままだと全ての職業がもはや建築である、建築家であるっていう風な、はい、感じに受け取れたので、皆さんの建築家の定義をお伺いしたいなと思います。
それはまあ今それぞれの建築家の今現在の建築家っていうものの定義、
皆さんの考えられる
今どういうのが建築家なんだっていうことですね。はい、わかりました。他にどなたか何かございますか、質問とか。
石出直樹です。あえてお聞きしますけれども、自分は今結婚願望はないんですけれども、西村さん、先ほど建築家の奥さんの話をじゃちょっと出しましたけれども、建築家の奥さんがなんか政治的な方が向いているとか言ってらっしゃいましたけれども、どういった奥さんが建築家の奥さんにふさわしいんでしょうか。多くの方が興味あると思うんでお聞かせください。
そうですね、まあ、西村さんの若い時のお話だったので、今はどう思っているのかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、そういう話でもできたらなと思います。他になんかどなたか。あ、はい、
その建築の設計、建築家というか設計以外の仕事をしている上で、その建築学生だった頃の何かこう生きているのかっていうことと、その建築的な発想力っていうものがどういうふうに実際の仕事で生きているかっていうことと、実際その建築のメインの仕事でないことをやっている上で何か感じた挫折というか、こういったものはすごく畑違いだなと感じたとかいうことがあればお聞きしたいです。
はい、ちょうどまさにこの後建築を、まあ、働いてみたり学んでみたりした時の強み弱みっていうのをですね話していきたいので、そういうのはちょっと話していきたいと思います。なんかありますか。
山崎です。皆さんにちょっとお聞きしたいのは、まあ、建築家じゃないっていうことだとしたら、じゃあ何という職業なんですかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思いました。
ある種加藤さんの話とちょっと似てると思うんですけど、まあ、建築家の定義なのか、もしくは今じゃあどういうものなのか、まあ、言い方の違いだと思うんですけどね。多分お三方のお話をお伺いしていると、目指されているものには近づいていってるんじゃないかな。ただそれがいわゆる世間の建築家とはちょっと若干ずれてきている。それはじゃあそれでも今でも建築家っていう場合は何なんだ、もしくはそれは建築家じゃなくて何なんだというか、そういう話ですよね。加藤さんと山崎さんの話っていうのは、そういうのはじゃあぜひお話を聞いてみたいですね。はい、そしたらじゃあまずざっくばらんにいいですか。あ、大丈夫ですか。はい、建築を学んだ強み弱みについてちょっと皆さんのお話をお伺いしたいんですけど、どうなんですか。
それがメインのお話で、はい、なんかその前にそのさっきの定義とか。
あ、それ先に話します。
どっちでもいいですか。
どうしましょう。
いや、だから質問の順番でさ、はい、建築家の定義って感じがあって、これこれ。
そうですね、じゃあ建築家の定義についてお話をお伺いしたいんですが、どなたかございますか。
はい、じゃあちょっと補足的ですけども、まあ、先ほどちょっとお話を聞いて、確かにその建築家の定義が少しずつ違っているのかなという、まあ、感じもしたんですね。加藤さんの質問は、まあ、そういうことを言うと何でも建築家になってしまうんじゃないかっていう、なんかそういう質問、すごくいい質問だなと僕は思ったんですね。で、西村さんのお話をお聞きした時にちょっと僕はお聞きしたいと思ったのは、こうだんだんこう、まあ、川上へ上流へこう行くわけですよね。で、どっちかっていうとその設計側よりもクライアント側、まあ、発注者側に、行く方が面白いんじゃないかみたいな形で 西村さんがされて動いているのかなという感じがしたんですけども、そうすると僕はちょっとお聞きしたいのは、そのじゃ あの将来的に自転を作ることがあったら、これやっぱり自分で設計されたいのかなっていうのもお聞きしたいんです。で、まあ、その西村さんの中で その、まあ、建築家の定義みたいなのももしありましたら、それは、例えばその実は発注者側も建築家のようなもんなんだとか、そういうのがもしありましたら聞きたいなと思ったんです。
15分単位で進んでいく形はこの後崩れていくね。
はい、いいと思います。
了解。奥さんの話も答えなきゃいけない。定義の話ですよね。加藤さんが聞いてくださったんですけど、建築家の定義はこうであるって話をしててもなんかちょっとつまんなくなる気がするので、でもその建築家っていうものをなんか僕は考え直すきっかけになった話をさせてください。以前ね、イタリアのデザイナーたちの、取材をしに行った時があったんですよ。14年ぐらい前かな。でその時にいろんなこうイタリアのプロダクトデザインだとかインテリアデザインだとかグラフィックデザインだとかいろんな人たちに会ったので、彼らの、取材をしていたら、まあ、イタリア語で喋ってるから何言ってるかよく分かんないんだけれど、ある時にデザインとかデジオネとかそんな単純な言葉は一切出てこないなってことに気がついたんですよ。でこの人たち自分のことをデザイナーだって言ってるって通訳の人に聞いたら、言ってませんって言ったんだよね。俺にはそういう意味訳したじゃんみたいなことだけど、まあでじゃあ何て言ってんのって言ったら、まず、アーキテクトであるってアルキテクトだっていうことを言ってると。でそれ何かっていうと、イタリアのデザイン界の伝統で、ほんの、まあ、15年前ぐらいって考えていいかな、今はちょっと違うんだけれども、プロダクトデザインだとかグラフィックデザインだとかそういう専門の、デザイン教育を行っている学校はなくて、コースはなくて、ミラノ工科大学にある建築のコースで全部のデザインを教えていたらしいんですよ。だから例えば建築雑誌、イタリアの有名なカサベラじゃなくて、まあいいや、ドムスじゃなくて、まあいいや、まあそれの、編集長をずっとやってる、人は、グラフィックデザイナー、グラフィックデザイナー、アートディレクターであり建築家なんだよね。両方やるんですよ。うん、でイタリアの建築家っていうかデザイナーって本当に何でもやる人が多くて、マカロニのデザインもするし、グラフィックもやるし、時計もやるし、車もやる、まあ、十字野郎みたいな人がいたり、そう普通になったんだよね。で、建築家っていうのを、まあ、一つなんていうかな、自分は、さあ何々やるみたいなね、こうちょっとこう胸張って言うみたいな感じだと、建築家ですと、アルキテクトですっていうふうに言うと。でももっとカジュアルの時には話の中ではプロジェクティスタって言ってますって聞いたので、プロジェクティスタってのは何かっていうと、英語にするとプロジェクターなんですかね。はい、プロジェクトは、プロは前方にですね、ジェクトはまあジェクションだから投影するっていうことです。つまりあっちの方へ行こうとか、あっちの方に行くとこんなものがあるんだよってことをみんなにこう投影して、みんなにこっちに行こうって言い続ける仕事だっていうことなんだよね。で、イタリアの建築家は設計図書かない人多いですみたいな話も聞いてね、建築士教育じゃないんですよね。で本当もう漫画みたいなものしか書かなかったりするんだけども、でもその人の頭の中には、何かありありとあるものがあって、でそれを、引っ張り出して具体的なものにしようといろんな、職能を持っている人たちが周りに集まってきて、こうですかああですかってやりながら何かこう具体化していくと。でその人はこうじゃないとかああじゃないとか、もっとあこれ近いとかは言える、ジェクションされているので、その人の頭の中に。でそれを、いろんな方法で、簡単な漫画だったり、あるいは詩だったり、なんかいろんな形でね、みんなにこう伝えながらやっていくっていうことで、なんとのかな、みんなにまあこっち行こうっていう人ですかね。ちゃんとイメージを持って、そういうのが僕の中での建築家の定理ですね。
ちなみにそのこっちに行こうっていうことを今西村さんはやってらっしゃるんですか。うん、やってらっしゃるんですね。あ、なるほど。
プロジェクトとかがあるとね、
はい、
みんなに声かけて、うん、つまり必要な人材を
この、これを完成させるために必要な人たちを思い浮かべてキャスティングをして、でみんなに声かけて歩き始めて、途中で誰も歩き終わらないようにやっていって、そこまで行くっていうのがディレクターの仕事だもんね。ディレクションであっち行こうだからさ。
そういう意味だと、その田中さんのこうお仕事も、まあ、例えばそのファシリテーターとかって割とそのまあ建築に対して、まあこれをこういうふうにするといいんじゃないかっていうのを総合的にこう見られる形ですよね。でそういう意味だと、やっぱりその建築という概念、建築家という概念をこう少しこうもう少し大きく包含するようなものを建築家、あるいは建築家に類するものとして捉えてらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、僕もなんか元々クリエイティブディレクターっていう肩書きで最初やってたんですけど、なんかそのコーラボっていう、まあ、場所の仕組み上、そのみんなフラットな関係で場所を使ってるってこともあって、なんかその人たちをディレクションするというよりはこうファシリテートしていって、こうその人の能力を引き出してそれをつないでいくみたいなことが全く自分にとって適切な立場なのかなと思って、そういう肩書きを今使ってるんですけど、で多分その建築家も今までの建築家ディレクター職がすごく強かったんだと思うんですけど、今その例えば街づくりみたいな時もその街の人たちの意見をこう拾いながらファシリテートしていくタイプの建築家っていうか、その都市計画家とか増えてきてるのかなと思うんですよ。だからそういった意味でまあ、やっぱ方向を指し示すってことに関してはもうすごく建築家やることだなと思ってるんです、思いますし、でそれをなんかこう導き出しながら方向を指し示していくっていうことが、まあ、なんかこれからの建築家の姿なのかなっていうふうに思ったりします。
それは非常に面白いですね。要するにその建築家というのをこうもう少し大きく捉えると、こうまあディレクター、つまりディレクションするような人という捉え方もあると思いますし、今のそのまあ田中さんのお話だと、まあファシリテートするところ、あるいはそのコーディネートするみたいな、それが新しいというか、その、もう少し大きく捉えた建築家のまあ役割なんだっていうふうに僕は解釈したんです。それで言うと、林さんのお仕事は、割とこうディベロッパーに近いような形で、全体をこう統括することをされていると思うんですけども、ご自分ではこう建築家の定義みたいなこととか考えられていらっしゃるでしょう
か。いや、考えてないです人それぞれでいいんじゃないでしょうか、はい、っていう感じで、あんまり定義のことを、定義ってなんかこうくくっちゃうじゃないですか、なんかみんな全部こう違うんで、もうバラバラでもういいじゃんという感じなので、あんまりそれをこうしない方が、まあとはいえ共通認識ってなんとなく感覚的に共有できるものってあると思うので、それが人によってその建築家に憧れることがモチベーションになる時期もあるし、そうでない時もあるし、僕はあんまり定義を考えることは今まであんまりしたことはなくて、でも少なくとも僕今は建築家じゃないです。そんなこと言ったら多分すいませんって言わなきゃいけない人がたくさんいるんで
先ほど何という職業ですかみたいな質問があったので、まあ、今僕がね勝手にこう少し、まとめると、西村さんはちょっとディレクター的なこう役割 で田中さんはその、まあ、ファシリテーターですよね。でそれに対してこう林さんがプロデューサーというか、プロデューサーってやっぱりディレクターはちょっと違うと思うんです。それをさらに生み出す、ところの仕事をされているのかなというふうに僕は、まあ、ちょっと勝手にちょっと考えてみたんですけど、
まあ僕は普段からまあお三方に非常にお世話になっていて、まあ今の定義3つあったんですけど、まあオーバーラップはすごいしているのかなと思って、例えば西村義明さんもまあ先を示す人って言っても普段ワークショップのファシリテーションをしているわけで、まあ、あるまあ目標みたいなものに対してもうこうあるべきというふうに考えてそれに無理やり導いている感じではなくて、非常にこうそのそこにある人の考えだったり、まあ良さを引き出しているっていうところもありますし、まあ春巻さんはまさにもうファシリテーションみたいなこともあるでしょうけれども、非常にデザイン的な部分もや実際自分の手で動かしてやってらっしゃることも今はないですか今はないですよね。はい、すいません。林さんなんかはまあ本当個人的には僕は僕のファシリテーターなんですよねいつもお世話になってるっていう感じなんですけど、っていう、まあ僕の今感想ですね。なんかだからどうしたって話なんですけど、
ファシリテーター
アーキテクトの概念は西村さんから教えてもらってます。西村さんの開かれたセミナーっていうか、あれは勉強会ですよね。西村さんに語ってもらって、知ってそこから、もしかしたら、スタンスを変えていったのかもしれないです。